午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、AG です。2026年7月2日のマス .AG カテゴリから、厳選した9本の論文をお届けします。1本目は、キアラカメレさん、アリス・ガルバニャーティさん、グジェゴシュカプストカさん、ミハウカプストカさんによる、ジェネラリズド・ニクリン・サーフィス&アイレダッキブル・シンプレクティック・フォー・ホールズ、一般化ニクリン局面と規約シンプレクティック4次元多様体です。この研究では、ハイパーケーラー多様体におけるシンプレクティック対合の固定点集合として現れる、一般化ニクリン局面という計算局面について詳しく調べています。具体的には、ある射影計算局面がこの一般化ニクリン局面であるための条件が、そのネロン・セベリ公子に E7 の -2 倍という公子が原子的に含まれていることと同値であると証明しました。さらに、この局面の超越公子と多様体の小空間を集端化したものの超越公子がホッジ等長であることも明らかにしています。公子の構造から局面の性質をきれいに導き出していく流れに数論的なアプローチの力強さを感じますね。最後にはこれらの一般化ニクリン局面の射影モデルについても記述しています。2本目はイヴァン・ベルジエフさんとアレクサンドル・ペレペチコさんによるオートモフィズム・グラップス・オブ・ノン・ノーマル・リジット・アフィネ・サーフィス・アフィニテ・ディメンショナル非正規な合成アフィン局面の自己同型群は有限次元であるです。この論文では合成を持つアフィン多様体の自己同型群についての予想に挑んでいます。具体的には合成アフィン局面において自己同型群の単位成分が常に代数トーラスになるのかという問題ですね。これまで正規な局面では証明されていましたが、著者の2人はこれを非正規な局面にまで広げました。アプローチがとても巧妙で、まず非正規な局面を正規化し、もともとの局面の自己同型群が正規化後の局面で特異点となる集合を保つ自己同型群の中に埋め込まれることを示しています。さらに元の局面が合成であれば正規化後の局面でも下方群の非自明な作用が存在し得ないことを導き出しました。ここから正規交差完備化や重み付き相対グラフといった道具を使い境界因子の成分として特異点の平方を特別に扱うことで自己同型群が代数群であることを証明しています。最終的に正規かどうかにかかわらず合成アフィン局面の自己同型群の単位成分はランクが2以下の代数トーラスであることが分かりました。正規性の仮定を外してこのギャップを埋めた点に非常に強い執念と説得力を感じます。3本目はジハオ・リュウさんとシェンチンさんによるアンイクイバリアントフィックスとレベルデマイリーアイデンティティフォーファのマニフォールズ他の多様体に対する同辺的な固定レベルのドゥマイユ高等式です。この論文では他の多様体における解析的な式位置と代数的な式位置が特定のレベルにおいて一致するかという難しい問題に取り組んでいます。具体的には同辺的なティアンのアルファ不変量と同辺的な帯域対数標準域値が等しいことを証明しました。これまでは当リック波の多様体という限定的なケースでしか分かっていませんでしたが、なんとあらゆる波の多様体とコンパクト部分群に対してこの等式が成り立つことを一般的に示したんです。正定値のエルミート枠演算子を使って不変なベルグマンポテンシャルをパラメータ化したりハール平均を用いて演算子の可換性を導き出したりと非常に緻密なアプローチが取られています。特にドゥマイユとコラーによる複素特異点指数の反連続性を巧みに利用して一様な化石分性を証明している点には理論的な突破口を切り開く執念のようなものを感じますね。トーリック構造や分類に頼らずに結論を導いたことでかなり広い範囲に適用できる強力な結果となりました。4本目はハンナ・ラーソンさんによるアン・イントロダクション・トゥ・ザ・インターセクション・セオリー・オブ・ザ・モズリ・スペース・オブ・カーブス曲線のモジュライ空間の交差理論への導入です。 この論文では曲線のモジュライ空間における交差理論について、特にトートロジカル感という概念に注目して解説しています。もともとは特定の幾何学的性質を持つ曲線の集まりが空間の中でどのように交わっているかを知りたいという動機から始まっています。まずチャウ感という代数的な構造を使って、ベクトル速のチャーン類からトートロジカル類がどのように生まれるかをグラスマン多様体の例を用いて分かりやすく説明しています。曲線のモジュライ空間においては、カッパ類やラムダ類といった重要な類が登場しますが、これらがどのように定義され、グロタンディーク・リーマン・ロッホの公式でどう結びつくのかが丁寧に記述されています。個人的に面白いと感じたのは、種数が小さい場合はチャウ感がトートロジカル類だけで生成されるという非常に扱いやすい性質を持っている点です。しかし種数が大きくなると状況が一変します。例えば種数11の場合、バイエリプティック軌跡という特別な集合の基本類がトートロジカルではないことが証明されています。低種数のシンプルさと高種数の複雑さが対比されており、数学的なドラマを感じさせる構成でした。5本目はデイビッド・ジェンセンさんによるプリムブリルネーターセオリー・フォー・ゼネラル・カバーズ、一般的な被覆に対するプリムブリルノーター理論です。この論文では曲線上のエタール二重被覆におけるプリムブリルノーター多様体の次元について研究しています。特に N 楕円曲線や N ゴナル曲線という特定の性質を持つ曲線に注目しているのがポイントです。アプローチがとてもユニークで、トロピカル幾何学を全面的に活用しています。ループオブループと呼ばれる特殊なトロピカル曲線を導入し、その性質を調べることで古典的な代数曲線における結果を導き出しています。具体的にはコクセター群の組み合わせ論を使って多様体をトーラスの和集合として記述したり、リンガリングワードという概念を用いて構造を解析したりしています。その結果、以前からあったある予想が間違っていたことを証明し、より精緻な次元の上限を導き出しました。さらに射影直線上のベクトル速に基づいた新しい予想まで提案しています。複雑な代数的な問題をトロピカルという視覚的な道具を使って鮮やかに解き明かしていく構成に強いこだわりを感じます。最終的に一般のエタール二重被覆に関する既存の定理に新しい証明を与えたところまで完結させています。6本目はバルガブ・バットさん、アキル・マシューさん、バディム・ボロゴドスキーさんによるシアレット・ウィット・ベクターズ、シアード・ウィット・ベクトルです。この論文では従来のウィット・ベクトルの概念をうまく調整して、より広い範囲の間で使えるようにしたシアード・ウィット・ベクトルという新しい道具を導入しています。もともとのウィット・ベクトルは完全体上の群スキームを分類するディオドンネ理論などで非常に強力でしたが、フィルター付きを極限と過干ではないという弱点がありました。そこで著者たちは完全な感だけでなく、ニルパーフェクト感という正表数での感約が完全な代数になる感まで対象を広げ、理論的な整合性を整えています。特に面白いのが、ウィットベクトルから特定の成分が消えるような部分をうまく切り出すことで同来完備な構造を持たせている点です。これによりシアードウィットベクトルが一種の普遍的な性質を持つことが証明されました。具体的に局所アルティン管などの例で上がっている構成を見ると、非常に緻密に設計されていることがわかります。現代的なプリズマティック理論やディオドンネ理論の欠けていたピースを埋めるような非常に精巧なアプローチだと思います。7本目はマス RT からのクロス投稿で、ショーン・コトナーさんによるセントラルイソジーニーズ&コンジューガシークラスインデダクティブグラップス、還元的群における中心同型写像と強約類です。この論文では還元的群における要素の中心化群という少し複雑な構造について深く掘り下げています。特に ユニポテント要素の中心家具がユニバーサルカバーがエタレでない場合に非還元になるという点に注目しています。これは正標数という特殊な監査開花で起こる現象で、非常にテクニカルな議論が展開されています。著者は離散的な評価感を用いて要素を持ち上げるという巧妙な手法を使い、正標数における安定化群の生態を突き止めました。その結果、特定の条件下でユニポテント多様体とニルポテント多様体の間に群の作用を保つ同型写像が存在しないことを証明しています。例えば標数2における特殊線形群の2次の場合、ピカール群が異なるため同型にならないという具体的な例が示されていて、理論的な主張がはっきりと裏付けられています。さらにこの結果を L パラメーターのモジュライ空間や変形感の解析に応用し、特異ファイバーにおける一般的な多重度を計算しています。単に構造を調べるだけでなく、通論的な対象である変形感の滑らかさが失われる条件まで導き出している点に非常に鋭い視点を感じます。8本目はマス RT からのクロス投稿で、ジン・レンチさん、サイモン・ジャックさんによるレダクティブモノイッズ・オーバー・ゼネラル・ベース、一般の底空間上のリダクティブモノイドです。この論文では単位群が分裂リダクティブ群であるような一般の底スキーム上のアフィン代数モノイドという非常に野心的な理論を構築しています。もともと体の上で研究されていたフィンベルグさんやリッタトーレさんの成果をより一般的な設定へと見事に拡張して、これらの対象を分類する定理を導き出しました。特に面白いのが、その証明の道具としてルスティグさんの修正量子群と標準規定という現代的な表現論の強力な武器を代数幾何学の枠組みに持ち込んでいる点です。このアプローチのおかげで軌道平方の組み合わせ的な記述や正規性の性質が明らかになり、さらに一般の底スキーム上でのアジョイント症に関するスタインバーグ型の定理まで証明されています。またフィンベルグモノイドの有限型整数モデルを構築したことも大きな成果ですね。抽象的な代数構造を量子群という具体的な計算体系を用いて具体化していく構成力には目を見張るものがあります。最後はマス RT からのクロス投稿で、ジョナサン・グルーバーさんによるプセウドセントラリザーズインアフィネヘッケアルゲブラス、アフィンヘッケ代数における偽中心化しです。この論文では二重アフィンヘッケ代数から導かれた偽中心化しという部分代数について詳しく分析しています。これはアフィングラスマン多様体のホモロジー間の組み合わせモデルとなるアフィンホミンスタンリー部分代数の変形版として捉えられています。著者はこの偽中心化しがシュベルト規定のような代数的な組み合わせ特性を持つ規定を持っているかを探求しました。特に標準的な規定とカジュダン・ルスティグ規定を取り入れた正準規定という2つの候補を導入しています。結果としてルート系がタイプ A、B、C の場合に標準規定が存在することを証明しました。さらに正準規定についても特定の仮定の下で1位に存在することを明らかにしています。驚いたのはこの正準規定の展開に現れるローランタ公式の係数が比譜であるという予想を立てている点です。またアフィンヘッケ代数の中心がこの偽中心化しに含まれることを示しており、正準規定を使って中心の構造を研究できる道を開きました。組み合わせ論と表現論を巧みに結びつけた非常に緻密な構成だと思います。でなわけで、ハイパーケーラー多様体や合成アフィン曲面、パノ多様体、さらには曲線のモジュライ空間からトロピカル幾何学、ウィットベクトルまで非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の奥深い魅力が詰まった時間でしたが、皆さんは楽しんでいただけたでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。